皆さんこんにちは。ディープダイブコンパニーへようこそ。アシスタントホストの未来です。
こんにちは、メインホストの甲斐です。いつもと変わらず技術の深掘りをしていきましょう。さて未来さん、今回はどんなテーマを取り上げますか？
はい、甲斐さん、今回は私たちの日々の生活にもビジネスにも密接に関わるお金をテーマにした企業にディープダイブしていきたいと思います。ご紹介するのはフィンテック企業のマネーフォワードです。
おお、マネーフォワードですか。私も個人的に家計簿アプリを使っていますし、法人向けサービスも非常に有名ですよね。まさにお金のプラットフォームを目指している企業ですね。
そうなんです。私たちの生活に浸透しているマネーフォワードがどんなビジョンを持ち、どんな戦略で成長してきたのか、そしてこれからどこに向かうのか、じっくりと探っていきたいと思います。甲斐さん、まずはマネーフォワードの全体像からお願いします。
承知しました。マネーフォワードは個人向けの家計簿アプリマネーフォワードミーと、法人向けのバックオフィスサースマネーフォワードクラウドを2本柱とする日本初のフィンテックサース企業です。
フィンテックとサース、どちらもよく聞く言葉ですが、改めて簡単に説明いただけますか？
はい。フィンテックというのは金融、ファイナンスとテクノロジーを組み合わせた造語で、 IT を活用して金融サービスをより便利にする動きや企業のことです。そして SaaS はソフトウェアアズアサービスの略で、ソフトウェアをインターネット経由でサービスとして提供する形態を指します。クラウド会計などがその代表例ですね。マネーフォワードは2012年にソニーやマネックス証券を経てきた辻陽介さんが、お金の課題をテクノロジーで解決したいという強い思いで創業しました。2017年には東証マザーズ、現在のプライム市場に上場し、2025年11月期には売上高が500億円を突破し、創業以来初の最終黒字化を達成する見込みです。
初の最終黒字化、それは大きな節目ですね。ミッションやビジョンも素晴らしいと聞いています。
ミッションはお金を前へ、人生をもっと前へ、そしてビジョンとして全ての人のお金のプラットフォームになるを掲げています。個人の家計管理から法人のバックオフィス業務、さらには金融機関の DX 支援まで、お金にまつわるあらゆる課題をテクノロジーで解決する、まさにお金のプラットフォームの構築を目指しているんです。
なるほど。そして最近特に注目されているのが AI 戦略ですよね。
その通りです。2025年にはナンバーワンバックオフィス AI カンパニーを宣言し、 AI エージェントによる業務自動化への本面転換を加速させています。まさに最先端の技術を取り入れながら、社会課題の解決にも貢献しようとしている企業と言えるでしょう。
素晴らしいですね。創業者の辻さんがなぜこのような会社を立ち上げようと思ったのか、その創業ストーリーにも興味があります。
もちろんです。辻さんは大阪府のご出身で、京都大学農学部を卒業後、2001年にソニーに入社されました。当初は経理部に配属され、その後マネックス証券に流出し、創業者である松本大さんの下で COO 補佐やマーケティング部長を務めるなど、金融とビジネスの現場で経験を積まれました。
経理からマーケティングまで幅広い経験をされているんですね。
はい。そしてもっと本格的にビジネスを学びたいという思いから、ペンシルベニア大学ウォートンスクールに MBA 留学をされています。帰国後、マネックス証券内で新規事業立ち上げを構想したものの、リーマンショックの影響で断念せざるを得ませんでした。
それは残念でしたね。でもそこから起業に踏み切ったわけですか？
まさに転機でした。辻さんは死ぬわけではないし、起業しないと後悔すると思ったと語っています。その決意から2012年5月、ソニー時代の同期やマネックス時代の同僚、留学仲間といった計6名でマネーブック株式会社を設立しました。
熱い思いと信頼できる仲間がいたからこそですね。最初のサービスはどんなものだったんでしょう？
当初リリースしたのは社名と同じマネーブックというソーシャルサービスだったんですが、実は1日の利用者はわずか10名程度と苦戦したそうです。
そうだったんですか？今のマネーフォワードの成功からは想像できないですね。
そうですよね。しかし彼らは諦めませんでした。同年12月にサービスを刷新し、家計簿アプリマネーフォワードミーをリリース。同時に社名も現在のマネーフォワードに変更しました。そして2013年4月にテレビ番組で紹介されたことをきっかけに、ユーザー数が数万人規模に急増し、一気に成長の転機を迎えたんです。
テレビ番組がきっかけというのは面白いですね。そこから一気にブレイクしたと。法人向けサービスもこの頃からですか？
はい。同年11月には法人向けのマネーフォワードクラウド会計をリリースし、 B2B 事業の展開を開始しています。この素早い展開が現在のビジネスモデルの基盤を築きました。
そのビジネスモデルについてぜひ詳しく教えてください。個人的には家計簿アプリと法人向けサービスがどうつながっているのかずっと気になっていました。
まさにそこがマネーフォワードの強みなんです。彼らのビジネスモデルの核心は個人、法人、金融機関という3層プラットフォーム戦略にあります。これはそれぞれの層が相互に強化し合うフライフィール効果を生み出しているのが特徴です。
フライフィール効果ですか？
はい。例えばまず家計簿アプリマネーフォワードミーで現在1780万人もの個人ユーザー基盤を築いています。これだけ多くの人が日々も家計管理にマネーフォワードミーを使っているわけです。
私もその一人です。銀行口座やクレジットカード、証券口座まで連携できて本当に便利ですよね。
そうなんです。そしてその個人ユーザーが将来的に事業を始めたり独立したりする際に、法人向けバックオフィスSaaSのマネーフォワードクラウドシリーズの顧客へと移行していくんです。例えばクラウド会計がその入り口となることが多いですね。
なるほど。個人の資産管理から事業のバックオフィスまで、お金の管理を一貫して任せられるようになるわけですね。そのつながりがよくわかりました。
さらにマネーフォワードが個人向けサービスで培った口座集約技術やPFM、 つまりパーソナルファイナンシャルマネジメントの技術を今度は金融機関に提供しています。これは X ドメインと呼ばれていて、地方銀行向けのモバイルバンキングアプリや金融機関向けの口座集約 API 基盤などが含まれます。
個人、法人、そして金融機関、この3つの層がつながっていることで、データやユーザー基盤が相互に強化されていくんですね。まさにお金のプラットフォームだ。
その通りです。そしてこのプラットフォーム全体をさらに効率化するのが、彼らが推進している AI エージェントの活用です。例えばクラウド会計や経費精算といったバックオフィス業務に AI を導入することで、デジタルワーカーとして業務を自動化していくことを目指しています。
すごいですね。私たちのような個人も企業も、そして金融機関も、みんなマネーフォワードの AI によってもっと便利になる未来が来るということですね。ではこの成長を支える財務状況はどうなっているんでしょう？
非常に好調です。マネーフォワードは年平均 30-40% の高成長を継続しており、先ほどもお伝えした通り、2025年11月期には売上高500億円を突破し、創業以来初の最小黒字化を達成する見込みです。
長年の赤字フェーズを経てついに黒字化ですか？その背景には何か大きな要因があったのでしょうか？
はい、実は子会社であるスマートキャンプの売却益が約63億円寄与しています。これにより最終黒字化を達成しますが、営業利益はまだ約27億円の赤字です。しかしこの赤字幅も大幅に縮小しており、 FY2026、 つまり2026年11月期には営業黒字化を目指していると発表しています。
なるほど。順調に収益改善が進んでいるんですね。成長期の SaaS 企業によく見られるパターンですね。社員数も多いと聞きますが、働き方や企業文化も気になります。
現在約2800名規模の社員がいますが、働き方ではフレックスタイム制、具体的にはコアタイム10時から15時と週2回出社のリモートワークを組み合わせたハイブリッド体制を採用しています。評価制度も MF グロースシステムという半期ごとの評価があり、 G1 から G7 の7段階グレード制度や、マネージャーとエキスパートの2つのキャリアパスが整備されているそうです。
なるほど。キャリアパスが明確だと社員もモチベーションを維持しやすいですね。ベンチャーらしいスピード感とチームワークも維持する工夫もあるんでしょうか？
ええ、四半期ごとのカルチャーヒーロー表彰や半期ごとの全社向けイベント爽快オールハンズなど、大規模になってもベンチャーマインドを失わないような工夫が根付いているようです。社員が自律的に動き、会社全体で成長を喜び合う文化が浸透しているのです。
素晴らしいですね。では今後のマネーフォワードがどこを目指していくのか、 AI 戦略や成長ドライバーについて教えてください。
はい、マネーフォワードの2025年から2026年にかけての戦略は DX から AX へ、つまりAI トランスフォーメーションへの転換に集約されます。日本の2050年の労働人口が 25% 減少するという社会課題を背景に、従来のデジタルツール市場の約 2.2 兆円から AI による業務自動化を担うデジタルワーカー市場の約 13.3 兆円へと、市場機会を大幅に拡大する構想を掲げています。
DX から AX へ、デジタル化だけでなく AI で根本から業務を変革していくということですね。労働人口減少という社会課題への貢献も考えているなんて、とても意義深いですね。具体的な成長戦略も教えてください。
マネーフォワードは2028年11月期に売上1000億円以上、 EBITDA マージン 40% 以上という高い目標を掲げ、主に4つの成長戦略を推進しています。1つ目は中堅企業市場の開拓です。中堅企業向けの年間経常収益 ARR が前年比 48% 増と最も高成長しているセグメントで、アウトルックコンサルティングの売却やクラウド勤怠プラスといった上位製品でエンタープライズ市場への浸透を強化しています。
中堅企業にも AI を導入して業務効率化を進めるわけですね。
2つ目は M&A による領域拡張です。2024年から2025年にかけて経営管理のサクトナを提供するアウトルックコンサルティング、社宅管理の社徳、会計 BPO のキャッシモ、米国の会計事務所フィップルウッド CPS、取締役 DX の導くなど、矢継ぎ早り買収を実行しています。一方でスマートキャンプの売却も行い、事業ポートフォリオの最適化も進めていますね。
すごい勢いで M&A を進めているんですね。これもお金のプラットフォームの実現に向けて幅広い領域を取り込んでいるということでしょうか。
その通りです。そして3つ目が三井住友カードとの合弁です。2024年7月に190億円規模の資本業務提携でマネーフォワードホームを設立し、三井住友銀行アプリとの連携サービスを2026年3月から開始予定です。これにより SMBC グループの強固な顧客基盤を活用した大きな成長を狙っています。
これは大きなニュースでしたね。金融機関との連携がさらに深まることで、個人ユーザーにとってもよりシームレスな金融体験が実現しそうです。
ええ。そして4つ目が社員生産性の倍増です。社員1人当たりの売上高を2024年11月期の約1500万円から2028年11月期には約3000万円へと2倍にする目標を掲げています。これは AI による業務自動化を自社にも徹底的に適用することで実現しようとしています。自社で
AI を活用して生産性を倍増させるという目標、説得力がありますね。未来を見据えた壮大な戦略が次々と展開されていることがよくわかりました。
はい。しかし当然ながら課題やリスクも存在します。一つはフリーや弥生といった競合他社との競争激化です。特にフリーは中堅企業向けの ERP 市場にも参入しており、競争がさらに激しくなる可能性があります。
確かにこの分野はプレイヤーが多い印象がありますね。
二つ目は先ほど触れた2025年11月期の最終黒字がスマートキャンプ売却益に依存している点です。営業利益はまだ赤字なので、本業での収益改善を着実に進める必要があります。3つ目は AI エージェントへの大型投資に対する収益化のタイムラインが不確実であること。 AI への先行投資がいつどのようにリターンとして返ってくるかはまだ見通せない部分もあります。
新しい技術への投資はいつもそういった不確実性がありますよね。投資のタイミングや市場の受け入れ方も重要になりそうです。
そして最後に個人向けアプリマネーフォワードミーの成長鈍化も課題として挙げられます。1780万ユーザーという大きな基盤を築きましたが、すでに成熟に入りつつあり、新たな成長ドライバーを見つける必要があります。
なるほど。どの企業にも成長とともに課題があるということですね。しかし、それらを乗り越えていく戦略も明確に描かれていると感じました。カイさん、今日のディープダイブを通してマネーフォワードの全体像がとてもよく理解できました。
それは良かったです。マネーフォワードは個人の家計管理から法人のバックオフィス、そして金融機関の DX 支援まで、お金に関わるあらゆる領域をテクノロジーでつなぎ、社会課題の解決を目指すまさに革新的な企業です。特に DX から AX へという AI 戦略は、今後の日本の生産性向上にも大きく貢献する可能性を秘めていると感じました。
AI による業務自動化が私たちの働き方や企業経営をどう変えていくのか、今後のマネーフォワードの動きから目が離せませんね。私も今日からさらにマネーフォワードミーを使い倒したいと思います。
ぜひ。そして今回のディープダイブコンパニーで皆さんのビジネスや投資のヒントになれば嬉しいです。
はい。それでは皆さん、次回のディープダイブコンパニーもお楽しみに。アシスタントホストの未来と。
カイデサ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。